お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は特命教授、救急部の副部長であります寺田泰造先生をお迎えして、子どもの事故と予防についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、子どもの事故結構ね、多いとは思うんですけれども、どういった状況に今あるんでしょうか。
はい、子どもの事故ですね、皆さんもご存知の通り、日常、たくさんの、お子さん事故に遭われて怪我されています。まあ、その中で、医療機関を受診される方、ちなみにですね、医療機関ネットワークという統計がございまして、はい、これは全国の24医療機関で2010年から2015年の5年間に受診されたお子さんの、怪我で受診されたお子さんの数ですけども、23,000 件と、だいたい1医療機関2,000人を超えるという、状況になっています。
結構多い数ですよね、先生。
はい、そうですね。でそのうちでも、0歳から2歳の事故が、だいたい5割を占めているという、そういった状況ですね。
結構目が離せない時期でもありますよね、先生ね。
はい、そうですね。一応その受診された方の中でも、99% は実は軽症なんですけど、中には死亡事故を起こされる方もいらっしゃいますので、やはり注意が必要です。お子さんなんですけれども、はい、やはり小さい頃から、いろんな、危険というのがあるんですけれども、お子さんの発達の、段階を踏まえて考えていかなければいけません。大体ですね、生まれてから4ヶ月ぐらいになると、物を握ったりとか舐めたりとかするようになります。
そうしますね。
そして、半年から1年ぐらい経ってきますと、このあたりが一番、変化が激しいんですけども、座ってハイハイをして、捕まり立ちをしてということで、何でも物を掴んで、そして口に持っていくような状況になってきます。そして、1歳を超えて、2歳ぐらいまで、この頃になってくるともう自分で一人で歩き回るようになって、さらに事故の方も多発してくるということになります。また3歳以上になりますと、お子さん表で遊ぶようなことも起きてきますので、また遊具とかそういった、ものによる事故とかそういったものも、現れてくるというそういう状況です。
はい、私も3人育てておりますので、今この発達段階のことを振り返りますと、全くこういう状態で確かに大変でした。
そうですね、はい、もう日々お母さんの方は目が離せない状況かと思います。
そうでした。はい、その、年齢別によってまた事故の傾向も変わるわけですね。
そうですね。やはり0歳の頃というのはそんなに自身での活動というのはないので、ソファーとかベッドからの転落といったものが多くなりまして、その後は手近なものをちょっと誤飲といって飲み込んでしまう、こういったことが起きてきます。
はい、
そして、1歳ぐらいになりますと、さらにちょっと、活動が上がってきますので、階段からの転落とか、それから転倒、はい、そしてやはりこの時期というのも、何か物を口に入れてしまっての、誤飲、こういったものがですね、多くを占めるという状況です。
はい。
はい、そして、2歳以降ですけれども、このあたりになってきますと、やっぱりかなり活動が、活発になってきますので、時と場合によっては、例えばベランダからの転落とか、そういう大きな事故もですね、しばしば散見されるような状況です。
本当気をつけないといけないですよね。
はい、
先生ね、私もちょっとね、恥ずかしながら経験がございまして、
はい、
0歳児の時、
はい、
ベビーベッドから、
はい、
落ちました。
あ、そうですか。
最初の子供を。実はですね、おしめを変えていて、
はい、
で、その変えた後のおしめをちょっとの間ね、浴槽まで洗いに持っていく、はい、ちょっとの間で、少し寝返りを打ったんですね。
そうですね。お子さん、日々成長していきますので、昨日までできなかったことが、いきなりできるようになってしまいまして、私たち、親が思っているよりかも、 なんていうんですかね、家庭というのは非常に早く訪れます。で、大体、こう、ベビーベッドとかでの事故というのは、短時間、本当にわずかな時間なんですけども、お母さんが目を離した隙に起きているというところなので、やはりベビーベッドとかから離れるときには、柵もしっかり上げて、注意をするということがですね、大事ですね。本当に思わぬところで、予想外のことが起きてきますので、注意が必要です。一応、ベビーベッド自体の高さというのが、まあ、比較的、低めですので、幸いそこから落ちて非常に大きな事故になることというのはそんなに多くはありません。ただお子さんというのはどうしても頭が一番重いですので、
そうですね、
頭から先に落ちてしまうということがあります。それと先ほどのそのすぐ泣いたという話なんですけど、これは医療機関受診されるときにも非常に重要なことでして、お子さんがその落ちてゴンと音がして瞬時に泣いたか、それともしばらくぐったりとして反応がなかったかとか、そういったところはですね、実はお医者さんとしては非常に重要な情報になります。
あ、そうですね。
やはりしばらくすぐに泣かずにしばらくぐったりしていた子というのは、それなりに頭に受けた衝撃も大きいというふうに判断して、私たちも心してかかるという部分はありますので、ぜひそういった情報というのは落ちてしまった時というのは非常にお母さんも気が動転されていると思うんですけど、できれば観察してお医者さんに伝えてあげると非常に貴重な、情報となると思います。
はい。実はその時ね、泣いたからっていうのもあって、また触って何もね、こぼれ式もなかった、はい。でもね、何よりも怖かったんですよね、受診するのが、病院に行くのが、怒られないかなっていうことね。もうね、母親として大変ですね、でもね、
ね、
これね。
やっぱり、そういったお子さんが怪我してしまうと、自責の念に駆られるというところは、多かれ少なかれあると思うんですけど、基本的に、お医者さん、医療従事者の方は、それをもってして責めるということはありませんので、心配、むしろ、
でも、新米ママでしたので、あの時は、ちょっとね、でも主人が帰ってくるまで様子を見ようと思って見てたら、はい、ミルクもちゃんと飲みましたので、はい、出したことはなかったのかな、なんてちょっとね。ほっとしましたけれども。
そうですね。はい、それで、すぐ泣いて経過を見られても大丈夫かと思うんですけど、吐いてしまったりとか、それから、やっぱり普段と様子が違うなって思われた時には、躊躇せずに医療機関やはりかかることが肝要かと思います。
わかりました、はい。はい。起こりやすい事故と予防ということで、はい。はい、先生、その、0歳、1歳、2歳以降の事故がある中で、はい、まず、転落事故と予防についてお願いします。
はい。
同じね、私の経験が出てきますけど。
はい。やはりですね、これも、転落事故もですね、年齢によってちょっと違いというのがありまして、
はい、
0歳の頃というのは、やはりベッドとかソファーから落ちる、もうちょっと座るようになってくると椅子からの、転落というのが多いです。特に、大人用のベッドとか、
はい、
それからソファーのところに、ちょっと、短時間何気なく、寝かすと、そういったところからゴンと落ちてしまうということがあり得ます。また、1歳、2歳という、年齢になってきますと、今度は歩き始めますので、特に注意が必要なのは階段からの転落ですね。これはやはり、それなりに大きな事故になりますので、こういった階段のところとか、できれば、その、柵というのか、ベビーフェンスをつけていただいたりして、一人でこう、目を離した隙に、降りて、転げ落ちないようにとか、そういったような対応がですね、必要になろうかというふうに思います。
はい、
あと、お外の方で、公園とかで遊びますと、今度は遊具からの転落とか、そういったものがあります。どうしても、お子さん、公園とかで、遊ばせますと、目を離しがちなんですけども、例えばグループでお母さん方、子供遊ばせてる時などでも、どなたか一人は必ず、
子供を見るように
見てあげて、
そうです
ね、っていうことをですね、はい、お願いしたいと思います。
はい。いや、でも本当ね、みんなで集まるとどうしても、その、お母さん方、普段のね、
はい、
会話が、そうそう、ついついちょっと子供は子供たちで遊ばせておいてみたいな形になっちゃうことが多いんですけれどもね、はい、ぜひ目を離さずに、よく見ていてくださいということです。はい。
あとですね、ちょっとこれは重篤な事例ですけれども、ぜひ、皆さんもちょっと、心に留めておいていただきたいものがあるんですけれども、こういった事例があります。ベッド、大人用のベッドですね、
はい、
ちょっと隙間があって、壁との間に接しているような状況で、その壁のところに こう頭がはまり込んでしまって、はい、それで窒息をしてしまった事例とか、うん、あとはあの、まあ、浴槽にですね、お水を溜めておいて、うん、で、そこにお子さんが気がつかずに入って溺れてしまった事例。うん、それからあと、マンションなんかのベランダには室外機が置かれてるんですけど、
あ
の、
ね、
はい、そこをですね、こう足場にして、はい、あの、ベランダの柵から落ちてしまった事例とかもあるんですよ。ですので、特にベランダとかには、あの、子供が足台になって、こう、柵を越えられるような、あの、ものというのはですね、やはり、あの、置くことを避けた方がよろしいかと思います。はい。
これはもう本当に親御さんがね、そこを気をつけてあげないとわからないですからね、子供たち
ね。で、あと、あの、小さいお子さんね、0歳ぐらいの、まだ、あの、うん、自分で動かないお子さんも、ある日突然寝返りを打ちます。
はい、
ですので、あの、あまり高いところにお子さんを置くということは、やはり、あの、良くなくて、うん、特に、1メーターとか 1.5 メーターといった高さから落ちますと、うん、かなり深刻な怪我を負われることがありますので、うん、まあ、やはり、あの、そういった高いところに置かない。そういったことが必要になります。
はい。はい、そうですね。他にも先生、どういった事故がございますか？
はい。ですね。まあ、やはり、一番多いのは、ソファーですね。
うん、
ソファーのところに、一緒にこう、横になって、あやしていて、うん、それでちょっと、お母さんが、例えば、その、訪問のお客さんとかが来て、玄関まで行って、玄関口まで行った、そういったところでゴンと落ちたりとか、うん、そういったものがですね、比較的多いかと思います。
はい。はい、転落事故と予防というところですね。はい、そして、転倒事故と予防でお願いします。
は
い
は
い、
今のは転落といって物から落ちるんですけど、うん、今度は転倒、転ぶということになります。
はい、
これはですね、まあ、まず歩き始めたりするともちろん転びますけれども、実はその前の段階で、ベビーカーごとお子さんが転んでしまうということがあります。うん、多くの場合ですね、最近はベビーカーのところにフックをつけて、買い物の袋とか、ね、かけられている方いらっしゃる。これ、やっぱりかなりバランスを崩しやすくてですね、うん、こういったものの重みで、ちょっと操作を誤って、ガタンとこう、倒してしまって、その弾みでお子さんも、転倒してしまうといったことがありますので、あまり、ベビーカーに重いものをこう、引っ掛けて、持つとか、そういったことはですね、避けられた方がいいかもしれません。
はい、
また、お子さん歩き始めても最初のうちは不安定ですので、割とよく転びます。その時に一番やっぱり目の周りのもので怪我をしやすいのは机とかの角ですね。
う
ん、
そうですね。
こういったところは最近はホームセンターとかに行きますとコーナークッションとかコーナーガードと言われるものがありますので、
ね、はい、
そういったものをちょっと貼ってあげて、ぶつかっても大きな怪我にならないような、対策というのをしてあげるというのは一つの方法かと思います。
はい。
はい。
先生、他にもありますか？
はい。あとですね、このあたりになってくると、しつけで、歯磨きとかをだんだん歯が生えてくると、してくることになる。最初はまあお母さんお父さん、お父さんお母さんなさられて、やってあげると思うんですけど、だんだんまあ自分でさせるようになってくると、お子さんってどうしても歯磨きとかしながら歩き回ってしまうんですね。
で、
転びますと、やっぱり喉の方に、こう、歯ブラシの柄が刺さってしまうっていう、これはかなり大きな事故になって、やっぱり、脳の方に刺さってしまって、お亡くなりになられている事例とかもないわけでありませんので、お子さんを、歯磨きさせたり、何かお箸とか加えさせるような時、うん、そういったものを加えさせて歩くということを避けなきゃいけません。大体、お子さんっていうのは、親の姿を見て育ちますので、親御さんもやっぱり僕もなんですけど、無意識にやっぱり歩きながら歯磨きとかしちゃうんですけど、そういった姿をですね、まあ、なるべく、しつけの段階では見せないというのもですね、実は重要なことかもしれませんね。
本当そうですね。
あと、さらにもうちょっと大きくなっていきますと、まあ、だんだん、こう自転車に乗せたりとか、そういったことが起きてきます。自転車はやはり速度がつきますし、不安定な乗り物で、最初乗り始めているのはどうしても皆さん転びます。
はい、
で、転んだ時の頭をぶつけては頭にかかる衝撃というのも強いので、うん、お子さん自転車に乗せるときには、基本、ヘルメットを装着させるということをですね、考えても、自転車とヘルメットは、1セットというふうに考えて、必ず、ヘルメットを、つけてあげてください。そうすることによって、命に関わるような怪我がかなり予防できるということが、知られています。
やっぱそうですね。昔は、ヘルメットは、なかなか、 見当たらなかったんですが、最近ではね、きちっとヘルメットかぶって自転車乗ってるお子さんの姿よく見ますので、やっぱりその辺はきちっと周知されているところなんでしょうね。
そうですね。そして今、自転車屋さんとかでも、いろいろな、お子様用のヘルメットが、出てますので、自転車を買ってあげるときには、一緒にヘルメットも買ってあげるという、そういったことが必要かと思います。
お願いします。はい、そして、誤飲と、これは、
誤飲と読みますね。
誤飲、誤飲。
これ、違いなんですけど、誤飲というのはですね、ごくんと飲み込んでしまう。で、誤飲というのはですね、どちらかというと吸い込んでしまって、肺の方に入ってしまうことを言います。だから、大体こう、誤飲したか誤飲したかというのは、ごくんと飲んでしまって、その後ケロッとしているような場合には、普通は誤飲といって飲み込んでるんですけど、激しくむせ込んだりとか、そういったことが、起きる場合には、これは、むしろ肺の方にこう、物を詰めてしまっている可能性というのがあります。ただ、これは、病院に行ってから、正確なことは分かりますので、いずれにしても何か異物を飲み込んでしまうということになります。はい、
先生、この異物、どんなものを飲んじゃってるんですか？
ですね、もう、小さいお子さんっていうのは、割とこう、手にしたものをすぐ口の中に入れて確かめるようなところがあります。
はい、
で、特に、1歳未満の子に多いのが、実は、タバコなんです。
タバ
コ？はい。
タバコですね、これ危険じゃないですか？
ですね、タバコなんですけれども、一応この普通のタバコの、をこうちょうどお子さんはほぐすようにして食べちゃったりするんですけど、タバコ自体を食べた場合、基本的にタバコはまずいです。
はい、
なので、大概吐き出してしまいますので、タバコそのものを食べて、そんなに大事に至ったという事例は多くはない、ほとんどないんですけれども、一番怖いのは、灰皿のところに水を溜めておいて、でそこにタバコを入れたりすると、はい、このタバコの、なんていうんですかね、成分っていうのが水にこう出てきまして、
ニコチンだったりとかですね。
そうですね、これを舐めたり飲んだりしますと、かなりこう、ひどい、中毒が起こります。大体お子さんは顔色が悪くなって、冷や汗をかいたりとか、そういったことでわかる場合があるんですけど、いずれにしても、まず、間接的な副流炎という問題でも、お子さんの前ではタバコは吸わない方がいいですし、また、そういった、灰皿とかそういったものをお子さんの手の届くところに、あとタバコの箱ですね、置かないということが、非常に重要かと思います。
そうですね。
はい。
はい、あと他には年齢的に特徴の
もの、はい、はい。あとですね、はい、割とこう、綺麗なものとか、やっぱり、口の中に入れてしまいます。光るもの、それから、あと、綺麗な色がついているものは、やっぱり飴玉とかそういったものを連想するんですかね。飲んでしまうことが多いんですね。その中でも、比較的、怖いのが、ボタン電池という、丸い形の電池です。
ありますね、今ね。
はい。はい、あれはですね、そのままずっとこう、飲み込んで、胃の中に入って、ずっと順調に流れていって、便として出てくれればいいんですけど、どこかに引っかかりますと、そこで電流が流れるんですね。で、そうすると、そこの粘膜を、障害、傷つけて、胃や腸とかにですね、穴を開けてしまう場合があるんです。ですので、どこかでこう、引っかかってしまった場合には、これはもう全身の麻酔をかけて、それで取っていく。そうなんですね。ですので、ボタン電池は、非常に危険であるということをですね、ちょっと頭の片隅に置かれていてください。
先生、これ、飲み込んだ時の、
はい。
何か飲んでしまったっていう、親が見分ける店。
はい。ですね、大体ですけれども、少し大きめのものを飲みますと、飲み込んでしまう前に本人さんやっぱりちょっと変な様子を見せます。
うん、
苦しがったりとか、むせ込んだりとか、はい、で、そういったことがあって、それで周りに見て、あ、何か物がないとか、そういったものが判断された場合には、やはり物を飲み込んだなっていうことがわかります。ただ、全く気がつかないということももちろんないかと思うんですけど、お子様見てると、そういった、何かこう異変があったりとか、あと、食べ物なんかですと、例えばピーナッツなんかですと、やっぱり盗み食いをしてますので見つかった時ビクッとして、それでその瞬間にこう吸い込んでしまって肺の方に入ってしまったりとか、そういうことがありますので、はい、何かやっぱりお子さんのこう素振りがおかしい、それからむせ込んだり顔色が悪いなんて言った時には、何か飲み込んでしまってないかなということをちょっと見てみてください。
いや、実はですね、これも私の経験なんですが、長男がカーテンに隠れてたんですよ。
はい。
それ私は、あれって思ったんですけど、主人がおかしいって言ってすぐ引っ張り出したら、 梅干しの種が喉に引っかかって、はい、苦しかったみたいで、
そうですね、
びっくりして逆さまにして背中を叩いたんです、
はい、
そしたらポッて出てきて、大事に至らなかったんですけど、はいはい、そういった処置って合ってたんでしょうか。
ですね、基本的に、お子さんのこの、大きさにもよるんですけれども、うん、窒息といって、喉に詰めたものが、まあ、原因で、息ができないような状態、うん。苦しがっていたり、顔色が悪くなったりして、これはもう、なかなか、その救急車とかを呼んでも間に合わないといった、そういうような事態の場合には、体を低くして、それで背中の方を叩いてあげるという処置があります。うん、小さな乳児の場合ですと、片手にこう、胸のところを手のひらにして、片手で、乗っけてあげて、それで、ちょっと、頭を下にしながら背中を叩いてあげる。それからもっと大きいお子さんの場合にはちょっと前かがみにさせるような形で背中を叩いてあげる、うん、そういったことをして吐き出させるといったことは、はい、必要かと思います。
合ってたんですね。
そうですね、はい。
びっくりしましたけど、私も先生ね、まあこんなことをやってました。
ただし、そんなに、本人さんが苦しそうにしていなかったり、顔色悪くしているということがなく、比較的静かに、呼吸、息ができている場合には、うん、慌てなくて結構ですので、
そうなんですね、
その場合は、はい、病院に連れてきてあげてという形で、よろしいかと思います。
はい、はい、わかりました。じゃあ先生、この、周りにあまりそういったものを、口に簡単に入るものを置かないということだと思うんですけど、
そうですね、
大体の目安の大きさっていうのは、
はい、ですね、うん、まあ、お口に入るものはやはり何でも、こういった誤飲につながります。ですので、一番簡単な目安としては、トイレットペーパーの芯がありますけど、中を通るぐらいの大きさのものは、すべからくお子さんは、口の中に入れた場合に窒息とか誤飲をしてしまう可能性があると思いますので。
先生、結構な大きさですね。
そうですね。はい、
意外と、じゃあいろんなものが、
そうですね。
可能性としてはありますね。
はい。ですので、もうコインぐらいとかですと、もう普通にというのか、もうよく飲み込んでしまって、うん、喉に詰まるといったことがあり得ます。
はい。先生、あと、やけどとかもありますね。
はい。そうですね。やけどなんですけれども、これもやはり、お子さんも痛くて、もう、非常に、つらがりますし、避けてあげたい、事故の一つなんですけれども、はい、まあ、やはりですね、やけどの中でも多いのが電気ポットです。うん、あれはもう、ずっとこう、熱湯を溜めておりますので、
そうですね、
はい、私が見た事例なんかですと、こう、電気ポットをこう、なんていうんですかね、抱えるような感じで、それでボタンを押してしまって、下半身が重症な火傷を負ってしまうことがあります。電気ポットなんですけども、あとは倒した時にやはりお湯をかぶるなんてこともありますので、こういったものがお子さんの手に届かないような、対策というのはしていただくことと、あと、大体、こう、キッチンとかの台というのがお子さんの頭よりちょっと上ぐらいにあるんですけど、こういったところから落ちますと、やっぱり熱湯をですね、頭からかぶってしまうということになります。ですので、なるべくそのあたりまで手が届かないように、注意をしてあげてください。
はい、注意してください。そして、あと、まあ、いろんなね、こういった急な状況になった場合に、救急対応として、
はい、はい。まず、やはり重症な場合は、救急車を呼ぶということが必要になります。
はい、
先ほどお話ししました、転倒、転落の場合、まあ、転倒、転落を起こした後、意識がないとか、痙攣、引きつけを起こしている、何回も吐く、もしくは、怪我をして出血が止まらない。
うん、
こういった場合には、躊躇なく、救急車を呼んでください。
はい、
また、異物の誤飲の場合も、息遣いがおかしいとか、苦しがる、ぐったりしちゃう。こういった場合は、救急車が必要です。
はい、
あと、やけどについてもですね、顔とか、手とか、こういった重要なところのやけど、それから全身、かなり広い範囲に及ぶやけど、うん、こういった場合には、救急車を呼ばれた方がよろしいかと思います。まあ、局所にとどまる、小さなやけどの場合は、お家で十分、流水で、局患部を冷やしてあげて、はい、それから病院に行っていただくという形でよろしいかと思います。
はい。あと、じゃあ、受診に悩んだ際はどうしたらよろしいですか？
はい。受診悩んだ際ですね、
はい、
一つはですね、電話で、シャープ8000番という、シャープに8000という、番号で、これは小児救急電話相談というのが、沖縄県の授業でなされています、
はい、
平日は夜間ですけども午後7時から翌朝の8時まで、休日祝祭日は24時間体制で電話相談を行ってますので、受診に迷ったりとかそういった場合にはシャープ8000番で、相談ができるということ、あと、インターネット上では、日本小児科学会のウェブサイト、子供の救急というところで、症状別に、 こういった症状であればすぐに救急車を呼んだ方がいいとか、
はい、
ご自身で救急外来に行ってくださいとか、そういったことがですね、症状別に情報が得られるものがあります。子どもの救急という検索でヒットしますので、そういったところから情報を得られることも得ることも一つの方法かと思います。
はい、本日は琉球大学医学部附属病院特命教授の寺田大蔵先生をお迎えして、子どもの事故と予防についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。